なかなかその人の値打ちも評価しにくいし、自分の値打ちも評価しにくい。まあ、人の値打ちをねやったこと成果もなかなか正当な評価いうのは難しいんやな。しかしあの品番、今現行の品番つけるについて何歩ほど苦労したか。それはもう全部おじね、手持ちのカタログを全部開き直して、全部名刀して、あらゆる方向からどれがいいかな、うちはどうすべきか、機能的な面があるし、材料の面があるし、でこの商売の現行4000品目売ってるけど、これを分類なさった人が実は世の中におられなかったんや。飛び切手とかハンドルとか下がりとか、それ分かってるよ、分かってるけど、その他諸々のもんがある。掘り込み引き手いう名称はあったけど、開きようとは言うてなかった。それからうちはその時当時やね、引き出し用のもやってた。で、開きと引き出し用は同じ用途でいけるということすら誰も言うてなかった。いろいろなことを考え、もう、だからもう、それこそやね、向かいの田中のおばちゃんやな、家言いに来はったやん。お宅電気ずっと12時過ぎまでついてますけど、言うて。これやってたやん。12時過ぎまでずっと。それで、やっとこさ、これで行こうかなと思って、だけどまだなんかないかと思って、全部の手持ちのカタログ全部調べて、そういうことがな、なかなか、別にこんなの分かってくれ言うてんのと違うけども、何でも人のことやる荷物、そう簡単につけようと何もつけられたんや。自由につけられたんやけども、将来のことを思うばかり、自分の商売を全部見直して、そうやろ、自分売ってる品物についても、横引き引き手、開きを引き手、ある、長板はある、下がりがある、ぶらりはある、つまみがある、で横引き引き手と開きを引き手がある。それを横引き引き手、開きを引き手の分類すら分かっとらんやつが現在今なおおるわけや、この業界に。そういうことすら念頭にないというかな。だから物事の機能性と材料の問題、それをどう表記するか分かるようにしたい。で、簡明に分かるし、将来とも活用できるようにしようかなと思ってたんが、まあ結局今の時代になってよかったかなと思うよね。英語を使って、英語と番号、アルファベットと番号でほとんど整理ついたと。で、こういう便利なことがあったから、コンピューター、あるいは在庫管理の機械を、当時カシオの在庫管理機から始まってんけど、それをこう買うときにもスーッとそのまま、あ、うまいことこれいけるもんやなと。まあそれはそう、こういう風になるとは思わなかったけどな。偶然自分の商売見直しやと思ってやったんやけども、まあ、一つの物事を解釈するについてはなかなかな、その人の、まあ、経験とか、勘とか、勘働きやね、それとその判断能力と、一筋縄で意見ということはあるけど、この品番つけるね、話は一筋縄でないとあかんねん。一旦決めたこの方策、この方式を、まだ途中で、もう別の方式でまた付けたらええわと、そういうわけにいかへん。全部に、全商品にあたって、これで、統括できるような、それこそ、ものすごい、決断というか、もう、後々問題残さんような、非常に広範囲に活用できて、 従業員がまずは商品について備品は言うたらすぐピンと頭に来るというふうなことも念頭に入れてやね、整理つきやすいし、すぐ分かりやすいし、覚えやすい。で、そんで一言言い張ったら HZ を言い張ったら、あ、そうかと分かるようなというふうなこともなかったら電話でこの応対になってくるんやからな。そういうことを考えてたらそれはもう大変や。だからまあ一種の勘働きが大成功したらしいよな。実はそれから半年を経って高橋さんとなんか引田さんの会合かなんかあったんで会ったことがある。住吉の高橋さん、そしたらね、一生懸命言うたはんねん、このための長野さんの品番の付け方、あれが我々のもう一番大事なことをやったはろう、これからカタログする人は皆長野さんの流儀で行け、そしたらもう非常に分かりよい、あれ以上の今はないということを私はね痛感してますねって言って発表してはった団体の前で。ああ、そういえばそうやなと思うんだけどね。で、その、まあ、白駒さんとちょっと心配してた初めな、向こうの品番と例えば KW を言うたら、あ、金のつまみやなと分かるやろで、まあどうかなと思ったけど、待てよ、これは名称をつけることについて何の制限もないし、言葉のことやから、それとトレードマーク白駒のKW と微動の KW で、これは別に関係ないわということで、その方面の人さんにご迷惑をかけないかなということもちょっと思案してみたいんやろな。先生にも相談したかもわからん、それは関係ないやろということで、まあ、名称つけるのはそれこそ言論の自由で関係ない。で、伊藤さんがこれ利用なさってもしょうないわな。私頭に微動があってご品番つけるということやから、一つの判断するにも、そら、この物事の、自分の目から、今の自分の立場から見るじゃなしに、敵の立場から見る。あるいは、作る方の立場から、買う方の立場から、電話する人の立場、いろんな角度から見て、皆さんに一番妥当な線というふうな、まあ大げさやけどな、まあ、そういうその心の余裕がなければ、自分が便利やからでこう俺の勝手な名前じゃ言うてやってたら、それはあかんねやな。気配りというかな、相手がそれに対するどういう思いをなさるか、どういうトラブルが発生しそうか、発生するのかせんのか、でどうやったらいいかということを、なかなか気配りがなかったら自分の判断だけで勝手に出歩く人間はうちに一人おるけど、それではあかんね。会社としての行動を団体でやってんねから、一つのこと決めたら他のもんにどういう問題発生するか、頭の悪いやつがどうやったら早く覚えられるかということもあるわけや。自分の能力だけじゃない、人が分からん人間でも理解しやすい名称にせんとあかんし、なかなか大変やったんや実はな。だから人物事の評価じゃ難しい。でまたな、人の心も読めなあかん、これが大切なんやなこれはちょっと話違うけどね、自分の心をな、まず清めとかないと、邪悪なものの住まいにしたらあかんね、自分の心を。例えば、人の失敗を、競争商売敵の失敗を願う心があるとする。それけしからんことで、人の不幸せを喜ぶというふうな、非常に浅ましい心の持ち主が割り方いたはるんだな。でもし自分がそういうことを思うと、それはけしからんことで、守護霊に対する退屈を与えることやし、自分の運勢も悪なることやし、人のそういう心を汚れてるからいろいろ邪悪なものがまとわりついてくるという可能性が大きなるわけやな。だからそういうこともあり、 それからまたな、もしその邪悪な心がいつもそういうことで慣れてしまってたら、それをこれはいかん、こういう心になったらいかん、これも悪い気持ちを、心を清めないかんと思ってたらええねんけど、それ平気でそのまま見過ごしてたら、そういう気持ちに慣れてしまうねん。なあ、慣れてしまったら、ピンと感じないなんだ。自分の運勢も、事業も将来も危うなる。人を呪わば穴二つと言うけどね、実はその通りで、人の失敗を願うような心を持ってたら、自分の運勢も危うくなる。同じ状況になる。ということやな。それと、立派な人とお付き合いできなくなる。そういう人は。